はい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティでございます。連続ブログアップ観光中クリスマス特別バージョンでございますよ。今回第8弾でございますね。新たにまた新たな展開が巻き起こってきておりますけれども、こうやってね、ほとんどタイムラグを置かずに聞いていくことによって、読むことによって、さらにね、その物語の進行具合といいますか、状況がより鮮明にね入ってきて、聖書をね十二分に堪能できてる感じが、今こうひしひしと梅は読んでいて感じるわけですけれども、聞いてる方たちはどうでございましょうか。まあもちろんね、こうやってオンタイムで聞いてくださってる方もいるでしょう。そして、後日になってね、こうやって聞いてくださってる方もいるでしょう。一日一章ずつ大事に聞いてくださってる方もいるでしょう。こうやってね、聖書をつなげて読んでいくことによってね、そのつながりとか関係性とか、神が伝えたいこととかをね、いろいろと読み取っていくことをね、大事に大事に、育んで、聖書からのパワーをね、より多く、得て言っていただけたら嬉しいなと思いますので、またこれから先の展開もどうぞお付き合いくださいませ。ということでございまして、新たに今回また一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第2第24章。ヨアシュは7歳で王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名はツブヤといい、ベールシェバの出であった。ヨアシュは祭司エホヤダの生きている間は、主の目にかなうことを行った。エホヤダは彼のために2人の妻をめとらせた。彼は息子たちと娘たちを産んだ。その後のことであるが、ヨアシュは主の宮を新しくすることを志し、祭司とレビ人を集めて彼らに言った。ユダの町々へ出て行き、毎年あなた方の神の宮を修理するために全イスラエルから金を集めてきなさい。あなた方は急いでそのことをしなければならない。ところがレビ人は急がなかった。それで王は頭エホヤダを呼んで彼に言った。なぜあなたはレビ人に要求して、主のしもべモーセとイスラエルの集団の証の天幕のための税金をユダとエルサレムから持ってこさせないのですか？というのは、あの悪女タマルやその子たちが神の宮を打ち壊し、主の宮の聖なるものをすべてバールのために用いたからである。王は命令した。すると彼らは一つの箱を作り、それを主の宮の門の外側に置いた。そして神のしもべモーセが荒野でイスラエルに課した税金を主の身元に持ってくるようにユダとエルサレムに布告した。するとすべての司たち、すべての民が喜んで、それを持ってきて箱に投げ入れ、ついにいっぱいにした。金が多くなったのを見て、レビ人たちが箱を王の役所に運んでいったとき、王の書記と祭司の頭に仕える管理人が来て、箱を空にし、それを持ち上げ、元の場所に返した。彼らは毎日このように行い、多くの金を集めた。そこで王とエホヤダは、これを主の宮の奉仕の仕事を行う者に渡した。彼らは主の宮を新しくするために、石切工と木工を、主の宮を修理するために鉄と青銅の細工師を雇った。こうして仕事をする人々は仕事をし、彼らの手によって 細工物の修復がされた。彼らは神の宮を元の通りに建て、これを堅固にした。彼らは観光の際、残った金を王とエホヤダの前に持ってきた。彼らはそれで主の宮の器具、すなわち捧げる務めに用いる用具、深皿、金銀の器などを作った。こうして人々はエホヤダの生きている間、絶えず主の宮で全焼の生贄を捧げた。さて、エホヤダは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。彼は死んだ時、130歳であった。人々は彼をダビデの町に王たちと一緒に葬った。彼がイスラエルにあって、神とその宮とに対して良いことを行ったからである。エホヤダが死んで後、ユダの司たちが来て、王を伏し拝んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らはその父祖の神、主の宮を捨て、アシェラと偶像に仕えたので、彼らのこの罪過のため、御怒りがユダとエルサレムの上に下った。主は彼らを主に立ち返らせようと、預言者たちを彼らの中に使わし、預言者たちは彼らを戒めたが、彼らは耳を貸さなかった。神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリアを捕らえたので、彼は民よりも高いところに立って彼らにこう言った。神はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃がすのか。あなた方が主を捨てたので、主もあなた方を捨てられた。ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、主の宮の庭で王の命令により彼を石で撃ち殺した。ヨアシ王はゼカリアの父エホヤダが自分に尽くしてくれた誠を心に留めず、かえってその子を殺した。その子は死ぬとき、主がご覧になり、言い開きを求められるように、と言った。その年の改まる頃、アラムの軍勢が彼に向かって攻め上り、ユダとエルサレムに来て、民の中の民の司を一人残らず殺し、分取り物を全部ダマスコの王のもとに送った。アラムの軍勢は少人数で来たが、主が非常に大きな軍勢を彼らの手に渡されたからである。それはこの人々がその父祖の神、主を捨てたからである。彼らはヨアシを裁判にかけた。彼らが重病の状態にあるヨアシを捨てて離れていったとき、彼の家来たちは祭司エホヤダの子たちの血のために彼に謀反を企てた。彼らは病床で彼を殺し、彼が死んだので彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には葬らなかった。彼に謀反を企てたのは次の者たちである。アモンの女シムアテの子ザバデ、モアデの女シムリテの子エホザバデ。彼の子たちのこと、彼について述べられた多くの予言のこと、神の宮の再建のことなどは、王たちの書の仲介にまさしく記されている。ついで、彼の子、アマツヤが代わって王となった。と、第24章はここまででございます。また新たに代替わりがどんどんしていく中で、いい人がいたり悪い人がいたりっていう状況が今こう続いていってますね。今こうやって読んでいくことによって、多くの多くの恵みがね、自分に返されてるなっていうのがよくわかります。こういうところからね、より多くのものを得て、そしてね、皆様に還元したり、誰か 知り合いに還元したり友達に還元したりっていうねことをねもっと積極的にやっていきたいなとこう思う次第でございます。ということでございまして、とりあえずここで一章締めさせていただきたいと思います。この章まで聞いてくださいましてどうもありがとうございます。また数十分後に、新たな一章を読ませていただきたいと思います。ということで一旦ここで締めさせていただきたいと思います。梅梅梅サーティーでした。